情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山芳秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。とおお、ゴールデンウィークや。
ゴールデンウィークです。
放送日は
GW。
そっか、なんか今年のゴールデンウィークは旅行が2割減とかいう話らしいですね。
2割減
高いから。
ああ、そうなんですか。
うん、らしいですよ。
へ
え。まあ放送日はゴールデンウィークですけど、まあまあ大した近さやろうけど、あの4月収録、4月なんで、
はい、
新入社員に来たちが街に大量に溢れてる。でいつも思うんですけど、この時期だけ別にどっちでもええねんけどな、あのなんていうかな、こう邪魔やねん。
いやちょっと待って、暴言暴言。
なんかな、不規則に歩くんすよ。
わかる、あの流れに乗ってない歩き方しますよね。
そうなんです、我々は社会の歯車なんだから、うん、同じ方向に同じ隊列を組んで歩けて
もね、よく言いますよね、満員電車に乗るの嫌やから、
うん、
こう道を外れたかったっていう人がね。
まあ僕もそうですけどね。
はい。
で、その満員電車乗っとっても詰めへんのですよ。
ああ、わかるわかる。
新入社員た
ちは。わかるわかるわかる。
どうせお前ら3ヶ月もとだったらみんな同じ方向向くせになと思う。早い目にそれやってくれて毎年思うんですよ。
そうっすね。まあ奥山さん御堂筋使ってるからね。
そうそうそう。
はい。
別にほら、あのなんていうんかな、こうそれが別に社会人はみんなそうやって規則正しくやってるわけじゃなくて、中にはほらスマホボケーっと見ながら周りの流れ読まんとゆっくり歩いてる人とかいるじゃないですか。
それ僕ですね。
まあまあ社会不適合者やからな。
不適合者でしたね。はい。
そういう感じのやつらが増えるんやな。
あ、まあまあまあまあまあまあ、でも本当3ヶ月もしたら
そうなんですけどね。はい。もうむっちゃめんどくさいねんな。もうなんかイライラするっていうか、なんかもうクソがって思う。
いや、あのこの時期近代も商代もめっちゃ人います。
せやな、
はい、でも終わりの日かけたらね、ガクッと減るって、
はい、さあということで本編お楽しみに。
楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ前半ですけど、
前半戦です。はい。
最近 X どうですか、見てますか。
X ですか。
はい。
まあなんか反応がないんで、
ああ
ポストはするけど、
ああそっち側の人ね。
そう、
見る側の人じゃなくて、
うん、ポストはするけど、でもねアンケートとかよく取ってるじゃないですか。
はいはいはい。
もう最近つとにこう減ってますね、回答が。
はい。そうなんや。
はい。
羽鳥慎一モーニングショーの常見さんの、我らが友達
常見さんの、
常見さんの回の話見ました。
はい。全然見てない。なんかあったんですか。
あの玉川さんと、
はい、玉川さん
大バトルしてた。
大バトル、
まあ激論っていうか、なんか常見さんあの調子で
い
くから、
はい、
あのわーってめちゃくちゃ言い返されと、
うん、
でめっちゃ怒ってた常見さんも。
あ、常見さんも怒ってた。
でもうバズりしてる X。
へー、そうなんや。
もうあの Apple Watch と iPhone の電池がめっちゃ減るって言ってた。
通知が来て。じゃあ連絡取ったんや。
なんか最近は、まあ、あ、取りますよ、そりゃ朝、そりゃ朝メッセージしますやん。来たでこれと。ただ俺めっちゃ嫌なのは、あのなんか常見さんのツイートで、だから本論外れたんですよ番組で、
うんうんうん、
まあ後で説明しますけどね、
はい、
それをなんか本論をちゃんと書こうとしてて、
うん、
でそもそもあの本論外れてるって話も僕も一応参加してツリーに入れたんですよ、
はい、
ああいう時怖いのはね、僕に絡んでくるやつおるでしょ、その
あおるおるおる
本ツイートじゃなく
てやめてよ
って。いいねがつくたびにビクビクするんだ、はいはい、やめてなかったかなと思うんですけど。 まあ、何が起きたかっていうと、最近常見さんはあの静かな退職をよく使って始めたんですよ。
はいはいはい、
静かな退職分かるでしょ。
分かります。
あのそこそこの仕事で辞めるわけでもなく、うんうん、そこそこの仕事にしておく、
はい、僕の友達もそういうモードに入ってます、う
ん、何年ですか何歳、
54
おなんか流行の最先端行ってんな
あの東大阪のほか弁を3分の2ぐらい持ってたオーナーやったんですけど、
あ
昨日あったら2店舗しかも持ってへんね、
うん、まあ、それはなんかあれやな、
なんか徐々に減らしていってるんです
よ。ただの金もがインファイヤーするだけでしょ
ほんまや、おごってもらおう天ぷら、
うん、で要するにだから、若者は、
うん、
自分が所属する会社に、
うんうん、
まあ、簡単に言うと正義を求めるようになってきたって話で、
あ、はい、
その仕事正しいのかっていうのを求めるようになってきた話で、うんうん、それからあのアナウンサーのいくつかの若い女の子に、
うん、
その京都 の, あのほら南丹町南丹市、
はいはいはい、
あの事件をしつこく取り上げるのかってどう思いますみたいなのを振っちゃって、
ゼミさんが、
うん、
ああなるほど、
まあその前からヒートアップしてたんですけどね、うん、でその子はあの点々点になっちゃって、
まあコメントできないですよね。
まあでも他の女子アナ、常見さんのその X のに、
うん、
あの女子アナの元女子アナの人たちが、
はい、
賛同してるのは、うん、ああいうことを振られて答える責任が報道にいるもの、うん、アナウンサーとしてはあるはずなのにという言い方もしてる。
まあそれはそうやとは思うんですけど、うん、まあでもそれはあるべき論ですよね。
でもそれが今から激化して、うん、今その子に聞くのはかわいそうじゃないかって羽鳥さんと、
まあ、そう
田中さん言い出して、
はい、
でだから常見さんのその苦しいこと、そもそもあの人は、僕はあの人の基本的に思想にはほぼ賛同してるんですけど、
はい、
そもそも苦しい仕事が苦しいものであっては意味がないっていう話なんですよ、
うん、
平たく言ってしまうと、うんうん、で僕だってそれは思うのは、まあだから生活していくためとか楽しむためとか消費するために仕事してるのに、
うん、
時間のほとんど仕事に当たってるって本末転倒じゃねって話、
うんうん、
なんかもうちょっと減らすなり労力減らすなりなんかせなあかんのに、はいはい、なんで楽しく生きるために仕事してんのに苦しならなあかんのっていう話に近くて、常見、うんうん、さんもそれが同じような考えで、
うん、
なんか世代世代で苦しさっていうのはあるんだけど、
まあまあ質は変わりますけどね、
うん、でそれを変えていかないとダメじゃないですかって考え方で、はい、でそれをあの本論を外れ出したから、あの玉川さんとかは、昔だって苦しかったんで今だが苦しいわけじゃないって言い出して、
うんうん、
静かなら退職も含めてなんか苦しいの嫌やからそういうのから逃げてるみたいな話になって、
う
ん、いやもうそれ全然論点じゃんやんけど、
まあまあ、
でそれに対して、いやそういうことを言ってるんじゃなくて社会の仕組み上を変えていかないといけないでしょっていう話もなんかこうごちゃごちゃさせられて、
はいはい、
っていう話になってもって、でだからそういう、いつまでもそのワイドショーとしてもいつまでもその事件を取り上げていくっていうのは、
うん、
あの若者から見るとこの会社正しいんだろうかと思っちゃうじゃないですかみたいな文脈で、
所属する若い社員さんからだったら
とか、うん、そうそう、はい、今のその静かな退職系の
子
からは、
はいはい
はい、なんでそんなになんか例えば非難されたりするような仕事に就かないといけないんだっていうふうに思っちゃうじゃないですかっていう趣旨なんですけどね、うん、それその通りじゃないですか、
まあ、その通りだと思います、
うん、で一番そのあの何ちゅうかな、一番怒った反応は、だから仕事は苦しいもんだよねっていう意見があって、うん、でそれは電通のあので亡くなられたなんとか祭りさんとか、
うんうん、
あの過労死される人って歴代あの問題になってきたじゃないですか、
はい、
そこを完全にその度外視して言ってる発言になっちゃうんで、それ許せない。
ああなるほど、
常見さんがね、
はい、常見さんがね、
うん、今も過去つらかった、過去大変やった、でいろんな事件がその仕事にまつわる事件が起きちゃった、
うん、
だから変えていかないといけないのに、
うんうん、
過去もつらいんだから今もつらくて当たり前でしょっていうのは、苦しくて当たり前でしょっていうのは、その問題提起をした人、問題になった人たちのウニエの絵の冒涜みたいに聞こえてしまうっていう。
お
それはその通りでしょ。
その通りなんですけど、突っ込んできましたね。
そう、突っ込みましたね。
それは思いますね。
で、基本的に昨日やったんですよ。その昨日じゃない、昨日ってごめん。だから4月の23日の放送やったんですよ。でそれから記事がブワーいっぱい上がったんですよ。
ネットニュース的なやつが。
週刊、あ、ネットニュースもそうやけど、あのヤフーニュース、週刊女性自身、
あ、はい、
ザ・ページ、全部こたつ記事。
あ、まあそうなんですよね。
一件も取材入ってなかったらしいんですよ、うんうんうん、で、その取材は予約ちらほら3件ぐらい入ってきたけど、大体文脈はみんなその女子アナウンサーに振ったのはセクハラパワハラじゃねえかっていう話が多くて、
ほうほうほう、ほうそっち、
うん、そうそう、セクハラはちょっとやな、パワハラじゃねえ、
パワハラ、へえ、
うん、常見さんはパワハラやと、何でもかんでもパワハラやというパワハラパワハラもあるでしょっていう、うんうんうん、それはその通りやなと俺は思うんですよ、うん、なんでだから、いや正直だからそれって若い子やねんから答えれんくて当たり前じゃないですかっていうのは擁護ではない、
そうですね、うん、かわいそうではありますけど、
かわいそうかな、
かわいそうやと思うんですよ、能力がついてきてへんから、まあ、言うたらね、うんうん、能力がついてきてへん人にこういきなりその仕事をさせるのはかわいそうやとは思うんですけど、でもかわいそうな目はしてもらわなあかんと思うんですよ、
うん、
仕事とかじゃなくてね、仕事という範疇ではなくて、まあしゃあないやないですか、生きてるんやから、
うん、
でなんかしんどいこと全部がパワハラやって話になってくると、その、
うん、それはね、
ねえ、
そうそう、だからその何ちゅうの、求められるその何ちゅうんかな、超えていかないといけないハードルと、
そうそう、
パワハラは分けて考えなあかん、
分けて考えなあかん、
パワハラ乗り越えちゃダメなんで、
パワハラ乗り越えちゃダメですよパワハラ絶対乗り越えちゃダメなんです
よそういう対象じゃないんで、
うん、
だからそれを乗り越えないといけないかもしれないハードルに対してもパワハラっていうのは確かに問題なんですけど、うん、だけど能力高いからあの位置におるんでしょ、そもそも、
あ、まあそれはそうやとは思うんですけど、うん、能力、まあ、ポテンシャルという意味での能力は高いと思うんですよ、
準備するでしょテレビ出てんねんから、俺かて高々 0.6% の視聴率の3テレビのテレビ出るとき全部コメント用意していくさ、
まあ、そうなんですけど、そうなんですけど、それが、まあ、若い左右の過ちというか、若かったらそうなるやろなっていう気はします。
いや、なんか最近のテレビ論って、俺もあんまテレビ論とか言いたないけど、最近なんかこうなんていうか、その生からってカラオケ番組やってて思うけど、
うん、
意外とみんなどこの局行ってもどこの番組出ても行き当たりばったりで喋ってんなって思って、
あ、なるほど、
それがなんかあのボキャブラみたいに扱われてて、
は
あ、ひらめかなあかんみたいな
感じが、いやいやいや、それはね、
うん、俺なんかその生から出るために YouTube めちゃくちゃ見まくってるけどねで YouTube から見たやつほぼパクってるけどね
いや、まあパクることは悪いことじゃないですけ
どね、よく勉強してんねとか言われるけど、いや、まあ一昨日ぐらいに YouTube で見たんで
まあ一夜漬けのね、はい、
一夜漬けじゃないですよ、
あの3日漬けぐらいとか、
ね、いやいや、音楽は別にちゃんと裏付けてるだけで、
なるほど、
うん、思ってたことを裏付け取ってるだけで、
裏取ってるわけですね、
うん、はい、だけどな、なんかな、それはな、その時点でなんかこの子に振っちゃかわいそうじゃないみたいな話で、うわめちゃくちゃ論点ずれたと思って、うん、だから常見さんが結局言いたい、常見さんにそのコンタクト取ってて、であのツイートのリツイートの何回かしたけど、
うん、
僕入りましたみたいな話に常見さんがなっててなぜ僕を呼ぶんだってなって、そうなんすよってなるっていう、
まあ、そうですね、そうですね、常見さんがそこにおることが事故ですよね
そうそうそうそう、まあ、あの人あんな風体やし、はい、あんな言い方やから、
うん、
それはまあ若い女の子うってなってもんな、わかんねんけど、
そう、
わかんねんけど、うん、確かにな、あれ論点ずらしすぎやなと思って、
いや、まあ、あの多分常見さんの中ではこう一周回って自分の論に戻ってくるはずやったんですよ。
ああ、まあ確かに確かに確かにな
んですよ、うん、そこで途切れちゃったんですよ。
まず時間ないな、アイワイドショーの1コーナーやと ね、まあ、まあ30分ぐらい、ピボットみたいに30分ぐらいやるな、
おお、ピボットですか。
ピボットはだからまあいろんなジャンルあるけど、やっぱあの僕の知り合いのあの原油油のプロの人は30分ぐらい出たんですけど、
はい、
まあまあまあ喋ったことないような話をいっぱいしてきた、できたって言ってた。文章は書くけどね、
さすがっすね、
うん、で見てたら、いやそれ誰が見ておもろいと思うのってい
やそれが YouTube ね
ってことだったからね、マニアックやわ。あ、すいません、やばいやばい、全然忘れてたわ、すいません。では曲に行きたいと思います、前田さんリクエストでポルノグラフィティミュージックアワー。後半ですけど、
後半戦、
まあ、だから結局世代論と一緒っすよね。
はあ、
相入れないじゃないですか。
まあ世代論はそうですけどね、うん、
あの 世代論の垣根越えて、いや我々の時代はあの人の時代はとか言い出したら、うん、まあだから結局どれが正義なのか、すなわちで犯人探しをしてるのと同じで、
ほうほうほう、
世代間で全然ちゃうやんか、ちゃうって、あそうですかって言ってたりだけの話であってそうっすねって言うだけの話であって、
そうですね、
世代間に対する俺の時代のを踏まえた俺観点の解釈いらんねんっていう、
まあそうなんですよね以前ね、ちょっと若い人に、社外のね、うん、若い人に、
はい、
まあ、僕らの団塊ジュニアじゃないですか、
はい、
大変ですよねと、団塊ジュニアさんって、
はい、ちょっと今すでにツッコミどころ1個できてますけど、はい、まあはい、最後まで聞きます。
ちょっと待って、そんなめっちゃ気になるやん、
はい、社内の若い人って誰、
社外、社外、
あ、社外のね、
社外の、はいはいはい、社外の若い方、はい、20代の方に、
はい、
団塊ジュニアの方って、うん、受験戦争で、
うん、
で、いじめとか校内暴力がある、わけですよね。で、まあ、要はもうむちゃくちゃな時代を歩んできたように見えると氷河期やし、パワハラあり放題やし、派遣ばっかりやし、まあ、確かにそうなんで、そう言われてみればあそうやなと思うんですけど、大変でしたよね、もういや僕たち前田さんの世代にはメンタルとかで語れへんと思うんでって言われたんですよ。はあ、はあ、じゃないですか、
うん、
別にそれが普通、いや自分らも多分それ一緒やでみたいな話をして、うん、しようとしてもやめたんですけど、
うん、
なんか
メンタルは強ないですね、
メンタルは強くないですよね、
そんな個別にみんな世代間で世代論じゃなくて個別にみんな強いようやるけど、
あるけど
結構メンタル弱いやつ多いっすよね、
そうですね、うん、メンタル弱いから
虚勢張
ってる、虚勢張ってるとかねドロップアウトするとかねそうそう、そんな感じですよね我々、
そうやんな、
はい、なんでこうなんか若い人目線で言われたってもなみたいな気もするんです
よ、いや結局だからまあ言うと悪いけど歴史史観と一緒で、
はは、
見てへんもんは、経験してへんもんは、うん、書かれたりつてで聞いたりしかできへんから、やっぱ切り取りっすよね、
坂本龍馬素晴らしいみたいなノリで、
あそうそうそうそうそう、いやそんなそうっすよ、
ね、
うん、
はい、
いろんな側面を記録に残せないもん、
うん、
まあ、それだからほんま思うわ、誰かが何やった、そうそう、だから人間は猿から進化した説と猿ではない説があるじゃないですか、
はい、
でタイムマシンあったらそれ見に行きたいって言った人がおって、はい、確かにそうやなと、タイムマシンあって見に行かんかったら歴史観の正確さなんて絶対分からへんな、
絶対分かんないですね、
うん、なんか書き物にああ書いてるとか論客たちは激論してるけど、まあ見に行ってこいやとしか思えない
タイムマシンでね
それ以外は無理やんっていつも思うわ
でものび太くんがね、
はい、
昔は自由夏休みの自由研究で、
はいはい、
江戸時代の歴史を調べようと思って、うんうんうん、で何かこの人は江戸時代ざっくりと250年の歴史をこう見に行ってくるわ、
はいはいはい、
行った後に言いに行く直前、行く直前にドラえもんがちょっと待って、それ250年かかるけど大丈夫？
確かに
って言ったんですよ、
確かに
で、のび太くんが頭抱えちゃったんですけど、お前や言うて、はい、なのでちゃんと絞って見たいもん決めてから行かなあかんでって言われちゃった、
いや見たいもん絞ってもダイジェストで見なあかんのは事実やもんな、
だからそこにすでにダイジェストで見ようと思ったり、まあ、時間とか、まあ、ポイントをね、
うん、
絞って見に行くと、そこでもうすでにあるじゃないですか、
切り取り、
切り取りじゃないですか、だからまあ切り取りは絶対なくならないわけですよ、
うん、僕ここでも言うたかもしれんけど、チャップリン研究者ある大野さんってよくそこまで行って委員会に出てる、
はいはい、
人がそもそもテレビも喜劇も演劇も何もかもがフェイクで切り取りやのに、
うん、
何を今更フェイクだ切り取りだと騒いでるんだって嘘やわその通りやと思ってい
やちょっと前に兵庫県知事のね方がこう炎上したり、
はい、
それでオールドメディアとかいうことがあったじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、いわゆるそのオールドメディア側の方たちが、うん、我々は信用を失ってしまったんだみたいなことを言ってはった時に、
うんうんうん、
友人と、
はい、
いや鼻からそないに信用してないで別にそんなほんまのこと言ってもらえてると思ってへんし、うん、っていう話をしてて、
うん、
そういう心持ちで僕ら挑んでるじゃないですかメディアって、
うん、でそれを、まあ、橋本徹さんが言ってたんです、多分言ってたんですけど、それをもう堂々とテレビで言ってくれと、
うん、
信じんなと、
うん、
ほんならその見方が変わんのに、
はい、
それを逆側に行って精度上げてますから 要するに信頼を持たすために一生懸命頑張ってますから、うんうん、って言うからつっつかれる、嘘やんけってなる。
そうやで、そうやで、
ほんまやで。確かに、それも確かに
確かにそうですね。はい、
神岡さんが言うみたいに嘘なんですよこれはって言ったらだけの話
で、そうですね、うん、嘘がいっぱいある中でそれいっぱい集めてなんとなくほんまみたいな残像みたいなのが見えてきたらいいなぐらいの感じですよね、
うん、そうそうそうそうなんですよ。まあだからその常見さんの話結局だからほんまなんやろうな、もう呼ばれんのか知らんけど、もう常見さんはあのあと結局ツイッターが爆発したんが良かったと思うのかどうかは知らないですけど、
はいはいはい、
もうあのコーナーいらんかったな。うん、まあ、なくても、
いや僕今常見さんにその話聞きたいですけどね。
今はね、
今あの、うん、炎上せえへんかったら、炎上というかその萌えあの玉川さんがね、
うん、
こう議論にならへんかったら、こう言い合いにならへんかったら、うん、結局どういう話したかったんっていうのを聞きたい、
ね、あ、ほんまですか、僕分かりますよ、はい、だからその若者、今の若者、今の若者は苦しいからあの社会は変えていかなあかんっていう話が、うん、がっさり言うとそこで、
うんうん、
であのそういう苦しさというのは時代によって変わっていってるんだけど、そもそも苦しいことがあっちゃダメでしょって、
そうですね、うん、苦しいことをなくそうとしてようやくマシな社会が出来上がるぐらいの感じだと思いますよね、
うんうん、でそこから逃げようとして避けよう、それ逃げるっていうからは言葉悪いんやけど、避けようとして静かな退職を選択してるっていうお話やったんで、それはその通りでしょ
う、うん、
でそので結構間違うのはだから結局生産性を上げるためには苦労せなあかんと思ってる人がいっぱいいてて、
うん、
生産性上げるのに苦労はあんまいらん、苦労せえへんように生産性上げてんのに。だからカンニングして覚えるのと一緒で、苦労するなら楽をするならどんな苦労もいとわないって言ったらうちの社員おるけど、それと同じ
なわけ、ね、あ、なるほど、それはなかなか精鋭的な意見ですね。
うん、だからほんま生産性上げるのは仕組み変えたりとか、うん、そういうことをしないといけないのに、なんかみんなで要するにだから働く時間が10時間あってそれが8時間になったから、
うん、
同じ分量で8時間で全部終わらせなあかんっていう状態になって、
うん、
昔オーストラリアはそんな状態で、
ほうほうほう
ってやったらしいんですよ、あのワークライフバランスを切り替えるときに、はい、だからみんな5時半近くなったらもう電話とか取れへんし、で適当にやってまうし、
うんうん、
雑になるって仕事があって当たり前ですよね、
う
ん、スピードが、
うんうん、そうですね、
人間のキャバが決まってるんだから、うん、どんどんどんどん忙しくなってくると当然その中で収めようとするから雑になっていくやんって。もうこれええわとか適当に返事しといてとか、
いや今弊社の悩みです。
それはだからそもそも仕事の仕組み見直してなくて、
そうですね、
業績を上げていくために仕事増やしてんのに、
うん、
でそれを単に人を増やすだけ、頭数を増やすだけでクリアしてきたから、そこもうちょっとあの劇的に見直せっちゅうんじゃなくて、人を増やすなっちゅうんじゃなくて、
うん、
ある程度の人のそのバランス見ながらそもそも仕事の効率化を図れてないっていう問題が一番大きくて、
はい、いや、ま、すごいこうぐさっときたもん。いやいや、あの今シーズンね、本気はもう一人増やそうと、
あ
というこう自分内目標があるんですよ。
あ、
ただその業務の整理とか、
うん、
効率化とかっていうのは、まあ、基本僕も置き去りになっちゃうので、
うん、
いやちょっと増やそう思ったところにそんな言われたらものすごいぐさっとくるなと思ってました。
もうだって今のまま増やしたかってみんなの給料下がるだけ。
そうなんですよ、
あらり上がってへんねんから。
そういやちょっと待って、ほんまにそうやねん、
うん、あらり上げんのには生産性上げんのはしゃあないね。そう、極めて当たり前のこと誰も言わせんのですよ。
またそんなぐさっとくること言って
だからみんななんかそれ の, あの静かな退職とか、
うん、
なんていうんかな、そこそこの仕事にしとこうとするやつをバッシングしようとするんだけど、そこそこの仕事にするためにしてもええよっていうか、そこそこの仕事で回るようにしとかなあかんねんけど。
そうですね、
うん、
それが一番幸せですね。
普通でしょ。
まあそうなんですけど、いや普通が幸せって言って、それ哲学的なことじゃないんですけど、
はい、そういうことで、
すいませんでした、はい、奥山さんのリクエストです。安全地帯、ワインレッドの心。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー、ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けて80年を迎えました。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。なんか久しぶりな感じがしますね。
まあね、
はい、
あの常見さんに近々会うんで、
はい、
後日談とか含めて聞いておきます。
聞いておきます。
まあもしくは日が合えばゲスト の初の3回目のゲスト。
3回目のゲスト。常見さんがね、来られるとね、てか、まあ、ゲストどなたでもなんですけど、僕がすごくね、ハブっちゃうんですよ、いつも。
あ、
それね、プチ悩みで、それまでこう常見さんの情報をたくさん摂取しといて、喋れるように頑張ります。
なるほど。
え、今すっげえ興味ない話聞いてるような感じでしたよね。
ないもんだ。だって別にそんな。
え、マジか。
別にそんな普通に喋ったらええだけや
ん。え、マジか。
まあ賢そうに見えるからね。もう教授になりました。
教授。
はい。
教授。
はい。常部さんは。
そっか、教授か。なんか遠くに、あ、じゃ、ずっと遠いんやけど。
まあね、意外と有名人ですからね。
そうなんですよ。常見さんと会って、常見さんとはここ3人でね、はい、撮った写真アップした時は、吉村先生の写真をアップした時と同じぐらいいいね。
あ、へ、
有名人なんやな。
それはだってあの人何やったっけ、忘れた。なんか言葉作ったもんね、あの常見さんは人。
あ、そうな
んだ。忘れて思った。その、 あの働き方系のやつで。
え、なんか作って。
まあでもだから僕常見さんほんま、常見さん、海老原さんってリクルートの人とも仲いいけど、うんうんうん、その人はあのドラゴン桜を描いてる人のエンゼルバンクっていう、
はいはいはい、
あの漫画のモデルになったりしてるんですけど、うん、それ読んだら結構言いてる、言いたいこと分かるんですけど、
うん、
常見さんも、まあ、常見さんが短いからな、ほんま賛同できるわ。そういう意味ではだから俺も異質なんやろなと思うんだな。
常見さん漫画なりそうな方じゃないですか。
うん、なると思う、なりそうな方です ね, ね, ね。なんかな、人口減少に関してかって採用に関してかって昔からやっぱ俺異質なんやろな、就職にしたかって。
まあね、ナビ系の会社に呼んでもらったのにナビ系の会社の悪口言う人です
。悪口言ったらディスただけ。
悪口じゃないディスったディス
クソがって言っただけ。
いや本当、あのこの間伝説で奥山社長の伝説話みたいな感じでね、盛り上がりました。
そうなんや、はい、さあということで、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM B ハッピー789のリクエストページ、もしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山義秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。